CQ ハムフォーガールズ。
1月14日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、美優香さん、
はい、
新年明けましておめでとうございます。
私は新年明けましておめでとうございますですね。
そうですね、先週ちょっとお休みでしたからね。
お休みしちゃいました。
もう1月2024年になって、もう半分過ぎたんですよ、もう半分ですよ、もう
毎回あっという間というのはもう口癖になってますね。
まあだからね、今年は皆さんどんな1年にしたいのかなって先週も言ってたんですけど、
はい、あ、うん、お二人はどんな、
なんかあの明確な答えが出ない
新年の抱負はなく、
はい
はい、
こうやることがいっぱいありすぎて、それをこなすことが、今年の課題だって吉田さん言って毎年言ってるかなと思って
めちゃめちゃ現実的
なんか計画立ててもできないよね。
確かに
ね、できる？
あの吉田さんじゃないですけど余裕がなくてね、
そうなの
よね、余裕が一番欲しい。
そう、時間が欲しいよ ね。だから本当に私ドラえもんとかそのさ、どこでもドアとかさあったら嬉しいなって思うよ。
そのね、夢いっぱいの、今日はね本当は夢いっぱいの日なんですよ。
何何何、
愛と希望と勇気の日。
わお、
アンパンマンじゃないでしょ
ちっちゃい子言うからたまに見てるよ
愛と勇気だけが友達さじゃなくて、今日はあの昭和34年1月14日今日、兄弟犬太郎と次郎が南極で生存しているのが発見された日。
あれね、よくなんかあの再現ドラマとかでやってるけどね、
泣きました。
泣いちゃうよなんかね。でも本当に今も実際に南極の観測隊の方今行ってらっしゃる時期、そろそろもう着いたのかな。
ああ、そうですね、
交代交代でやりするじゃない、だからもう一定ついてるとは思うんだけど、ね、
南極は今ぐらいの時期は季節は何なの。
夏、
反対になる
のね。そうそう、夏だから、今言ったどこでもドアがあったら南極あんなに何日も大変な思いして行かなくてもすぐ行けるんだよ。
確かに、
ドア開けたら南極みたいな。
犬たちも無事に帰ってこれたのに、
そうそうそう、餌あげられたのにとか、
ね
え、ねえ、
ドラえもん
いや本当にね、今何があったら嬉しいって言ったらドラえもんが一家に一台いたらいいよね、一人ね。
もうでも人が何もやらなくなってしまいそうで怖い、
ドラえもんって伸びたみたいにね、なんか何でも頼んじゃってね、
困った時はドラえもんね。
でもだんだんだんだんこの世の中が AI がいろんなものが発達してきて、なんかドラえもんの世界近くなってきてるよ。なんかね、
この間小学生と話してたら、あの宿題を忘れた時の言い訳をAI に今ねチャットで簡単に聞けるじゃないですか、
なんとかで聞けるやつ、
聞いてみたところ、なんかいろいろ言い訳が出てきたんですって、あの体調が優れなかったの他に、家が停電してしまってパソコンが使えなくなった
今もうパソコンか世の中は、
もう笑っちゃいましたよ。宿題ができなかった言い訳も AI に考えてもらうのと思って
あとはなんかあれじゃない、モバイルちょっとつながんなくなっちゃったとかね、で停電じゃん、周りにもあれだから、まあ今の子供は考えるね。
ねえ、お父さんお母さんに言い訳を聞くんじゃなくて、AI に考えても、
AI に
確実にね
まあね、でも AI の発達も怖いよね。
ねえ、
なんか偽物作れちゃうしね、怖いっちゃ怖いよね、
本当に人間が考えなくても済むようになっちゃうんじゃないかな、ね、と思うとちょっと怖いですね。
3D プリンターで何でもできちゃうしさ、なんか恐ろしい世界だけど、なんか夢もあるけど、まあよくわかんないということで、美優香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日の曲は何でしょうか。
ザードのナンバーですね、心を開いて。
不思議な
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、ザードお送りいたしました。
はい、
はい、さあそれじゃあ今日もこの方と一緒に進めてまいりましょう。はい、
はい、こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ドラえもんいたらいいですよね。
ね、いいですけどね、なんか人間がダメになっちゃいそうな気が
まあそれはねありますよ、何でも頼っちゃって ね
頼っちゃってね、なのでね、やっぱりね、
ね、でもどこでもドアだけは欲しい。
そうですか、
移動したい。
なるほど、地球上どこでも
行けるんですもん、
開けたら南極とか、いや、
行きたくない。南極どう？
南極行ってみたいですね。
行ってみたいよね。
ペンギンさんに会いたいし。
そうですよね、
オーロラが見たいし、
そうそうそう、オーロラとペンギン見られるって言ったら南極だもんね。
そうです ね
ペンギンはね、そこの水族館でも見られるけどさ
確かにね、
オーロラは見れないから ね
ちょっと見てみたいですよ
ねもうちょっとなんか簡単に南極は行ける方法ないんですか ね。
いや、それだと南極の価値がなくなっちゃうじゃないですかそんな気軽に行けないからこそ
行けないからこそいいんですね。
そうなんですよ。
そうですね、
そうなんですよ、
はい、わかりますさあ、それじゃあ今日はどのようなお話にしますか、吉田さん。
そうですね、あの、CQ ハムラジオ2024の年1月号の中で、
はい、
一つこれ、ね、ぜひ話題にしておきたいなっていうのがあったんですけど、これはですね、あの三田さんの記事、
はい、
あのアイコム本社、アイコム平野事業所訪問記、でこれあの去年の話なんですけど、
去年、はいはい、
あの無線機器メーカーのアイコム株式会社の、機構設計
部
分、
はい、
要は製品を設計してるんですけど、中の回路とかよりもあの外側の部分、要は構造の部分、
形をどうした方がいいかとか、
ね、を設計している部署を見学させていただいたんですね、
はいはいはい、
でその時にあの私どもも一緒に行かせていただいて、見学させていただいたんですが、結構インパクトがあったので、
そうなんですよ、ぜひ、ね、
あのラジオでその様子を、まあ、録音してきたとかいうわけじゃないんですけど、今ちょっと話題にできればなと思った次第です、
ね、ミュウカさん、いろんなこう製品が企業さんでできるじゃないですか、
はい、
だけどその企業さんでいろいろ耐久テストをクリアしてどうのこうのとかってよく言うじゃない
ね、何年使えるかとか、何回使えるかとかね、
で、それって本当にやってんのかなと思ったら、
はい、
本当にやってたんですよね。
そんなこと言っちゃう、そういう言い方しちゃいけないですけど、
あれなんですけど、
いや、
やってるのにもいやーって感じの
ですよね、これでやっぱりあの日本の今無線機でもなんかすごい安くこう流通してたりするじゃないですか、はいはい、ネット探すと数千で売ってたり、ね、はい、いやこれ数千の製品じゃここまでやってないだろうなと思っちゃいますよね、
そうですよね。
だからもうやっぱり値段、いや、日本製の無線機は信頼性が高いって、
しかもしっかりして
しっかりしてるて、
日本製は結構そういったものづくり、昔からね、日本はやっぱりものづくりっていうことで、ね、しっかりしてる製品多いですよね。
しっかりしてる製品多いですね、
うん、
でちょっと脱線しますけど、あのハンディトランシーバーあるじゃないですか、
はい、
あれごついのがあるじゃないですか、
あるあるある、
あれあのこれ聞いた話なんですけどね、例えばアメリカの警察とかはもう、それすらも武器にしちゃうんです、無線機の、
投げつけちゃうの、
あの無線機を持ってこう なんですかね、要は、
あ、まあ、犯人とか来たら、
犯人とか来たらそれで
それを
ボカンってぶっ叩いたり、
警棒代わり
警棒代わりしちゃうって聞いたことがある。
でもなんかアメリカの製品ってこうごっつい、
そう
丈夫っていうイメージない、
あ、なんか大きいっていうイメージとか、頑丈、
頑丈ね、
大きくて丈夫、
丈夫、
でそれにも結構なんか日本の無線機が使われてる、あの全部じゃないですよ、
でも
採用されてるところがやっぱり
最近海外のアマチュア無線機っていうか、その無線機は日本のメーカー結構 ね、使われてるんですよね。
使われてたりするんで、だからあの日本のメーカーでもちっちゃいんですけど、なんかすっごい頑丈そうなハンディ機とかあるじゃないですか。あ、なるほどなっていう。
なんかの昔ほら携帯電話が出た時代、モトローラ社の携帯ってすっごいごつくて丈夫だったじゃないですか。
ね、今ね、
知ってるモトローラっていうの。
わかりません。
そういうメーカーあったのよ。へー、
モトローラって ね、あのアメリカの、そういう通信機器メーカーなんですけどね。そこは、ね、業務用のアメリカの
無線、日本のやつは可愛い、ね、のやつなんだけど、それはすごいこう形がごっついの。でありましたよ ね、
ですからね、イメージとして海外向けのはタフだなと思ってたんですけども、この今回のこの機構設計の部署行っていろいろなテストを見させていただいて、
テスト
これ日本の製品でちっちゃいけどすっごい丈夫なんだなって思う。
やすごいとか思って、こんなに痛めつけてるのにね。え、まずは何からお話ししてきます。
そうなんですね。じゃあ順を追って、あのどういうことを、その伺ったところどういうことをやってたかっていうのをちょっとね、あの紙面は CQ ハムラジオ2024年の1月号の、166から167ページで写真と文章で紹介してるんですけど、まずそこの部署に行ったら、いや今風だなと思いましたね。
今風だ。あの、そういった設計してる部署ってどんな感じにやってるっていう海岡さんのイメージは。
設計ですか。
設計とかね、
そうなんです。
だから皆さん、昔だったらさ、なんかさ、大きな紙かなんかにさ、物差しでこう線引いて形こう書いてるような
製図台、
製図台にね、あの直角になった定規とかそういうのでこうカッカッと書いてるかってことですか、
と思ってたら、もう全く皆さん静かにカチャカチャカチャカチャパソコンのモニター見てるだけなの、マウスいじってるだけ、それでやってるの。
ああ、
おーなんだよ。
でも全部製図も、あのデザインもパソコンでできちゃうってことですね。
そうそう
、あの CAD ってやつなんですけど、もう昔のイメージ、僕ら昭和のイメージですと設計やってるっていうと、でっかい製図台がバーンってあって、そこにこうね、
その、
あの技術者の人がこう
定規をこう
定規当てて定規を持ってってやってるでイメージなんですけど、それが今はですね、もうでっかいパソコンのモニター2枚、デュアルモニター
にして、
画面にはもう 3D モデルが、
そう、しかもほら 3D 画面になって、ここ立体になって、ほー、平面じゃないのよ。
平面じゃない。
すご
ー
い。
そうなんですよ。でそれで先ほどなんか 3D プリンターの話
して、私、出てきました。 ね
3D プリンターで打ち出して試作品ができる。
あ、もう紙で模型作らなくても、型を取らなくても。
そう、昔あの何ですか方眼が書いてあるが、
何
ですか、あの工作用紙で作ったじゃないですか。
展開図考えなくていいの。
絶対図考えない。あ、展開図考えないですよ。こう45度に線引いてっていうのはなくて、
なくて大丈夫。
もうそれでピョーンって言ってでき作っちゃうんだって。
作ってね、で実際に 3D プリンターをあので作った、あのハンディ機の充電器やった、充電器っていうか、あれハンディ機さこう差し込んで充電するやつがあるんですけど、それがあったんですけど、ね、3D プリンターで出来上がったっていう形してましたよね。
そうですね、そういうのも作ったり。
そうなんです。でそこに接点だけこう充電用のこう端子をちゃんとつけて、ちゃんと噛み合うかとか、それでテストするんですって。
ね、だからこういうのも作っちゃうし、あと何同じところをパッとダダダダダダダダダってこう上から物が落ちてきて何やってんのかなと思ったら、
設計はそこまでなんですけど、その後設計したものを試すんですよね、その部署で。試すときにいろんな機械が置いてあって、その三田さんが今話してたのは、あのなんだろう、押しボタンスイッチの、
ボタン
耐久性をこうテストする。
何十万回押したら壊れるじゃないけど、この何押しても大丈夫みたいな。
ボタンにね、ボタンをこう押す機械なんですよね。
いや、もう一箇所そこのボタンしか押してないの、もう
そのボタンだけすっごい痛めつけて押してるんですよ。で押すだけだと思ったら隣にね、擦る
機械もあって、あの擦ると テレビのリモコンなんか文字消えない、
はいはいはいはい、
あれが消えないかどうかもこすって、
こすって、
機械でこすって消えないっていうのを確認してる。
人の手ではとても大変だから機械がやってくれるんですね。
そうそうそうそう、
機械がなんかで永遠にこうやってましたよ ね。
確かにアマチュア無線の機能、うん、今のそういったのって消えないか、
消えないですよね。
消えないですよ。でもテレビのリモコンは消えますよね。
消えますし、あとパソコンのキーボード消えちゃうんです
よ。消えますよね。そうそうそう、あとそのボタンもある程度何回も押してると壊れますよね、うん、今のものって、うん、
あのパソコンのキーボード1年に1回自分壊れて文字見えなくなっちゃう
あるあるよくあるあるですけど、それがそういうテストもしてたり、
ね
ね、
だから1回こうね購入すると長く使うっていうのはちょっと前提になってるのかもしれない。
そうですね、
パソコンのキーボードは1年に1回変えないよって感じになるかもしれないですけど、
まあね、そんなに高価なものでもないでしょうからね、うん、無線機に比べたらね。
そうですね、
そういうのをやってる写真なんですよ。三岡さん、これは
いろいろ検査するんですね、本当に ね、
うん、あとはね、あとはまあそれこの今度その表の方に行くとね、水直接こう当てたり、
うんうん、
当てるのなんか序の口でしたね。
当てるの序の口でしたね。
30分間水没、
はい、
そうなんです。あのなんかこう
水の中にポッ、あ、ね、水よ、塩水でしたよね。海の中に落としても、
塩水もあるんですけど、塩水の機械の隣に、はい、あの円柱状のタンクみたいのがあって、透明な、
うんうん、
その中に無線機沈めてるんですよ。糸で吊るされて、糸っていうか紐で吊るされて、
かわいそうに、
そう
でそれが海の中でも大丈夫みたいな。
それがちょうどあの深さ水深1メートルのところにあって、
うんうん、
そういう試験をクリアしたっていう企画が、あのよく見かける IP67 の防水性能ってやつ。
あー、ね、なんかよく書いてるね。
そうです、水深1メートルのところに何分間沈めて機能がこう損なわれないことみたいな定義が書いてありますけど、
うん、
それの試験やってたんですね。
ね、
でその隣の写真、あのお兄さんが写ってるじゃないですか、
うんうん、
これは沈めてた受信機なんだ、うん、さっきの、ね、IT50 って受信機なんですけど、ほら大丈夫でしょって見せてくれて
電源入りますよみたいな
そうなんです。なので このあのお兄さんはどうよって感じで、
ドヤ顔ですね。
そうなんです
ね、
ここでしか明かせない、うん、
あと、
ね、
ほら話水だったらいいけど、もっとほら砂漠地帯とかさ、高温地帯に行った場合どうかっていうようなのもやってたり、
ね、砂とほこり、
うん、
へ
え、ね、あと一番衝撃だったのはね、高いところから落としちゃうの、鉄板の上に。
分厚い鉄板、
そう、
結構落とするんじゃないですか。
落とするなんてもんじゃ、普通そうしたらさ、端っこの方が欠けたりとかへこむよね、
はいはい、
へこまないの。
え、すごい、どうしてどうして。
あとは液晶って結構大切じゃないですか。
でもスマホなんかちょっと落としたらパキーンってなっちゃいますよ。
液晶画面は
パキーンって
割れないの。
液
晶画面にもなんかすごい鋭いね、なんかブワーンってなんかやってましたよね。
あの三田さんがすごいインパクトがあったみたいなんですけど、その液晶画面になんかね、そういう工具で
尖ったようなもので
衝撃を与えるんですよ、
うんうん、
なんですかね、あのデコピンってあるじゃないですか、こうやってやるやつ、うん、これを鉄でやってるような
テコです、デコピン、
うん、もう
テコ
ピンって落として、
デコピン用の機械を機械に向けてピーンってやって割れないかってやってるんですけど、
割れないんですよね。
で、どうして、
すごい衝撃ですよね。
あれは衝撃、びっくりした。
パーンと音がしましたね、
うん、
でも割れてないでしょう、
割れてないでしょ
う。でも実を言うと、それに失敗したね、これだけの話なんですけど、失敗した写真銃見てください。
写真銃、うんうん、
このなんかあの耐久テストに敗れたような試作機も置かれていたっていうふうに書いて
本当だ
よく見てましたね、私よく 見過ごしました
この、作業してる方の右手映ってますけど、
はい、
その隣に製品がザッて並んでますよね。
並んでますね、3台並んで。
その中央のやつは、
あ、割れてる、
どうやらね、破れてしまった。本
当、鉄デコピンに破れたんです
よ。鉄デコピンに破れただ
からこうやって割れないとか、いろんな壊れないって言っても、たまたまもう本当に何十万台かに1台 なんかのね、相性が悪かったねじゃないけど本当に、なんかそういう時ってありません、
そういう時もあるんですけど、おそらくここのテストではですね、これ材質をいろいろ変えて、この材質だったら割れちゃったけどこっちだったら大丈夫だっていう、ね、そういうシーンだと思うんですよ ね
練りに練って設計したやつが耐久テストでパキーンってなったら振り出しに戻るみたいな感じ、
このガラス面はあのちょっとダメか、使えないんじゃ別な製品にしようとか、
もうちょっとあのなんですか作り方変えてみようとか、そういったのの繰り返しでやっと製品になるっていう、そういうのが分かりましたね。でその上から先落とすあの人の背丈ぐらいのところから製品を硬い鉄板の下に向けて落とすんですけど、その時に僕らはどっち飛んでくるか分かんないから離れてください
と、飛んでくから危ないですからね、そうそうそう近寄らないでくださいとか、
確かにカーンと跳ねるから、
そうなんです、カーンと跳ねてなんかあらぬ方向に行く可能性があるんで離れてくださいって言われちゃいます。
自分に当たることよりこう手差し出したくなりますけどね、落ちる落ちる
落ちちゃうみたいな、
そうなんですよ、
ね、だからこういうのをクリアしてあの一般みんなねこうやって製品化されていくんですね。
そうですね、で、それのにいろんなこうテストがあるんですけど、やっぱり全部の製品、ね、そうテストしちゃうの大変じゃないですか、大変というか全部の製品がそれだったらすごいみんなの値段が高くなっちゃうじゃないですか。なのでそれなりにやっぱり企画に沿ったテストがあって、でまあそこまでの耐久性は必要ないだろうっていうのはそれなりのテストでクリアしちゃうっていう、そういう構成になってるみたいですね。
ちょっと本当にこれはね、あのなかなか体験できないところを見させていただけたななんて思いましたけれど ね、
でこの数々の厳しいテストに合格した、まあ、それに耐えうる設計をされているのがアイコムさんの場合だと ICT10 っていうトランシーバーだそうなんですね、これはね調べました、こちらでもカタログ見て、したらあのいろんなこう強いか弱いかの試験にの企画にマッチしてましたね。です
から、でこの震災なんかのね、あの非常用のためにはいろんな場面でねこう耐えてくれるんで、ね、いいですねすごくね、
もう別に水没しても大丈夫だってことですかね、1メートルぐらいのところに水の中落としちゃっても、
じゃあもうもしねあのちょっと津波が来てとか言った場合でも大丈夫なんですよね。
ね、まあ、そんなにあんまりにも
長時間のあれで
水圧がすごいところに
不調にな
っちゃったらまずいですけど、
上の方で助けてくれって書いて、
ですね、だからこういったようなね、あの見えない部分でいろいろ試験をされて耐え抜いたのが製品になってたりするんだなっていうのが新たな発見でございました。
ね、じゃあぜひね、あの今度はなんか工場見学とかにもっと行きたいですね、作ってる現場とかね今度ね見せてもらいたいですね。
そうですね、機会があ
ったらですね、
はい、
じゃあ行けたら美岡さんもじゃあ今度そういった一緒に行こうね、
ぜひ工場見学、はい、
なんか ね工場のそういったやつのテレビとかやってたりしても面白いよね。
面白いですよね、やっぱ見ないと分かんないこといっぱいありますからね。
そうそう、でやっぱりそういった興味を持つのも子どもたちもそういったものづくりをやってるところを見せると、あ、なんか自分も作ってみたいとかって興味を持つかもしれませんしね。
いや、興味持つと思いますよ、なのでね、すごいあの貴重な体験をさせていただきました。
はい、
はい、
ということでございました。吉田さん、今週もありがとうございました、はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで美岡さんいかがでしたか。
いいですね、大人の工場見学。
大人の工場見学、そうそうそうそう
ね、また大人になってから見る視点もねいいですよ ね
面白いですよね。なのでね、ちょっとこういったことで今回ねアイコムさん行かさせていただきましたんで、ぜひ皆さん書面の方でね見ていただけたらななんて思いますけど、なんかそういう別ななんか工場っていろんなの行ったことある？ ここに限らず
お酒を作ってる工場だったりとか食品は結構ありますかね。
食べ物関係でね、
食べ物関係の工場は行かせていただいたかな。
そうだね、私もお酒は行ったね、うん、自分で好きだからね、
うんうん、やっぱりこう自分が口にしたり使ったりするものがこんな風にできてるんだって見るのって楽しいですよ ね、うん、
あと今ねその耐久テストはあったけど強化ガラスってあるじゃない、
はい、
イベント会場に昔強化ガラスがあって鉄の玉落としても割れないよみたいなね、
うん、
体験コーナーがあったんですよ、
はい、
そしてうちのスタッフがねなんか遊んでたのね、割れないよって言うから、あ割れないんだってって言ってピッピッピッって落とした瞬間割れちゃったの。イベント始まる前だから主催者さん慌てちゃって違うガラス用意しなきゃって大変な思いしてた。だから本当運悪くだったんだ、運悪くだったんだじゃ本当に強化ガラスだから落としても本当に割れない、本当はガラスだったはずなのに割れちゃったの。
本当に打ちどころが悪かったんですね。
そういうことあるよね打ちどころが悪かった、
打ちどころが
悪かった。お後がよろしいよう
で、よろしいようで
美香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ホームラジオの提供でお送りしました。
はい、お相手は
JI1KTI 原田美優香と
JI1BTL 三鷹晴でした。それでは皆さん
7388さよなら。